ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は画像がどう映ってるか全然もういいと。実はね、ここは長崎県の大村湾の北の外れの方なんですね。で、これは海に突き出た、家というか、それのですね、中でお送りしようと。まあ、この近くの家の中もあるんですけどね、やっぱりこの海ですね。ここでお話しする方がずっといいかなと。こんな機会はないと、僕の顔はなんか逆光で見えないんですけど、まあ、こう言えば少しは見えるかもしれないですけど。実は昨日ですね、本当はこのヘルムホルツと太陽のエネルギーについてお話をするつもりだったんですが、まあ、昨日は非常にひどい目にあったんで、年金の話をちょっとついでにしようと思って、日にちを変えたもんですからね。今日と逆になりました。ですね、実は19世紀の終わり頃ですね、まあ、1870年ぐらいですかね、ヘルムホルツっていうドイツにものすごく立派な熱の研究者ですね。あの頃は熱っていうのはどういうものなのかっていうようなことが非常に興味がありまして、まあ、ドイツとかイギリス、フランスを中心にですね、いろんな研究が行われたわけですね。それで、まあ、非常にいっぱい分かってきましてね。まあ、偉い人はギブスとかヘルムホルツとかいたんですけど、まあ、ギブスの自由エネルギーとか、ヘルムホルツの自由エネルギーなんていう、自由エネルギーなんていう名前が個人のとこについてるような立派な人がいっぱい出たんですよ。まあ、今ね、そういう人たちが生きてたら、あなた方温暖化なんて何言ってんのっていうふうに言われるでしょうね。まあ、熱の本質と全く違うことを言っておりますからね。まあ、それはいいとして、それでその研究でものすごく名を成したヘルムホルツ、まあドイツの学者ですが、その人はですね、このいかつい顔した写真がその人なんですけど、ある時にこうずっとこう熱の研究をして、ほとんどこの熱のことについては、熱っていうのは熱い熱ですよ。熱のことは分かったと思ったんだけど、ある時にこう今これ私の顔も太陽が照ってますけどね、一体この太陽っていうのは何が燃えてんだろうかと。まあいう疑問が彼の心に湧いたわけですね。まあ大したもんですよ。我々は太陽があったかいなとか、太陽が光ってるなとか思いますけどね。まあそのくらいの学者になりますと、今から150年前に太陽ってあれ何燃えてんだろうか。あの頃の燃料とは石炭ですよ。まだ石油がまあほとんど発見されない前ですから、石炭が燃えてるにしちゃ煙も出ないしね。石炭を運ぶ船が太陽に近づいてるわけでもないと。それで、まあ彼は本当にこうエネルギーの専門家ですから、熱の専門家ですからね、太陽の熱って一体何だろうかってものすごく考えた挙句、重力だろうっていう結論に達したんですね。まあレベルの高い話で、まあ、太陽を見ながらあれが重力で光ってるんじゃないかと思ったっていうだけですごいですけどね。で、それから彼は計算し始めました。もうその頃すでに太陽ができてから50億年か60億年ぐらい経ってるっていう推算がありましたからね。そして彼は太陽の重さだとか、そこの重力とかいろいろ計算した挙句、どう計算しても太陽が重力で光ってるとしたら、50億年も持たないと。せいぜい、確か僕がね、すごく昔なんで、もしかしたら数字が間違ってる可能性あるんですが、10億年ぐらいしか光らないだろうっていう結論に達しましてね。で、結局自分は太陽がなぜ光ってるかっていうようなこともわからなかったっつって、まあ、失意のうちに、お亡くなりになったわけですね。まあ、名声がありましたよ。学者としての名声ありましたが、ご本人の心としては残念だなと思って、お亡くなりになったわけですね。それが僕の記憶では、まあ、調べればわかるんですが、1890年ぐらいだったと思うんですね。それから10年ぐらい経って、実はキュリー夫人がラジウムの研究を、これはケミストリーで、科学でやっててですね、それで放射線崩壊とか、原子核とか分かってですね、まあ、その後キュリー夫人が中心とした研究によって、まあ、現在では分かってる原子力というのが分かったわけですね。いや、僕はこれをね、若い頃読んでですね、何を思ったかったら、ああ、人間っていうのは太陽がなんで光ってるかも分からなくて、それで過ごしていたんだなと。それがやっと100年前ぐらいに分かったのか。私たちは今、いろんな自然の、大自然のこととかいうの分かったような顔して言ってるけど、いや、それは本当にこういう歴史を経てね、しかもこう、私がこれを聞いて感激的だったのは、あのヘルムホルツが頑張って研究して、どうしても分からなかったものが、その10年後に全く違う石炭のピッチから、 抽出したラジウムの研究でキュリー夫人が偶然に見つけるっていう、それが現在のまあいろんな発展になり素粒子もなってですね、この前このヒバイクラブでお話したように、太陽から来てる光っていうのは太陽から出てる素粒子のたった100分の1なんですよね。100分の99は今のところニュートリノってなってますが、まあ、これも変わるかもしれませんね。まあこうやって大村湾のこのそよ風っていうかね、少し風が強いですが、冬の小春日和に、まあ、小春日和って11月かな、まあ、12月の末ですが、こんな穏やかな冬の日にですね、この大村湾でひばりクラブの方々にヘルムホルツの太陽エネルギーの苦労というのをですね、お話ができたということはもう大変に嬉しいことであります。まあ、そういうことでですね、今日は川棚っていうところなんですよね。佐世保の少し南なんですけど、この大村湾のこの海に出た建物の中で、私はね、人間っていうのはこういうところで毎日を送るべきだと思いますよ。ここは歴史的に言えばね、非常に優しいところでもあるんです。これは戦争の前にね、海軍が特攻隊を作ったんですよね。まあ、主な有名な特攻隊では、真珠湾攻撃の時に、潜水艇で、特攻に行った将校と兵士がいますよね。その他にも回転とかいろんな特攻を作りました。ここは海軍特攻のちょうどこの私が今立ってるところの下ぐらいがですね、特攻の兵士がここで一生懸命訓練をして、まあ、死ぬような訓練をして、それで死に赴いたというところですね。まあ、大変に素晴らしい自然と柔らかな風と潮と、それからそういう歴史的な人間の苦しみと、まあ、いうものが混ざり合ってですね、この空気をまあ作っていると、まあ、いうふうに思います。まあ、今日は19世紀の歴史的な進歩ですね。人間が徐々に熱の研究を通じて、原子力と核エネルギー、素粒子、まあ、我々が今恩恵を受けているスマホとか、そういうところに近づいていった時代のことをですね、今日はひばりクラブの方にお話をさせていただいたということであります。ちょっと画像は非常に見にくいと思うんですけども、雰囲気はわかると思うんですよね。まあ、素晴らしいとこですね。私も、ちょっと今こうごたごたと忙しいんですが、もし忙しくなかったら、こういうところでですね、いろいろ研究したいなというふうに思う次第であります。